占いがそんなに嫌がっているなら、なぜ留任の運動をしてやらなかったと聞いてみたら、占いから話を聞いたときはすでに決まってしまって、校長へ二度、赤シャツへ一度行って談判してみたが、どうすることもできなかったと話した。それについても、古賀があまり好人物すぎるから困る。赤シャツから話があったとき、断然断るか、一応考えてみますと逃げればいいのに、あの弁舌にごまかされて即席に許諾したものだから、後からお母さんが泣きついても、自分が談判に行っても役に立たなかったと非常に残念があった。今度の事件は全く赤シャツが占いを遠ざけてマドンナを手に入れる策略なんだろうと俺が言ったら、無論そうに違いない。あいつはおとなしい顔をして悪事を働いて、人が何か言うとちゃんと逃げ道をこしらえて待ってるんだから、よっぽど乾物だ。あんなやつにかかっては鉄拳制裁でなくっちゃ効かないと、コブだらけの腕をまくってみせた。俺はついでだから、君の腕は強そうだな、柔術でもやるかと聞いてみた。すると大将二の腕へ力こぶを入れて、ちょっと掴んでみろと言うから、指の先で揉んでみたら、何のことはない湯屋にある軽石のようなものだ。俺はあまり感心したから、君そのくらいの腕なら赤シャツの5人や6人は一度に張り飛ばせるだろうと聞いたら、無論さと言いながら曲げた腕を伸ばしたり縮ましたりすると、力こぶがぐるりぐるりと川の中で回転する。すこぶる愉快だ。山嵐の証明するところによると、肝心よりを2本寄り合わせて、この力こぶの出るところへ巻きつけて、うんと腕を曲げるとプツリと切れるそうだ。肝心よりなら俺にもできそうだと言ったら、できるものか、できるならやってみろときた。切れないと外分が悪いから、俺は見合わせた。君どうだ、今夜の送別会に大いに飲んだ後、赤シャツと野田を殴ってやらないかと面白半分に進めてみたら、山嵐はそうだなと考えていたが、今夜はまあよそうと言った。なぜと聞くと、今夜は小金気の毒だから。それにどうせ殴るくらいなら、あいつらの悪いところを見届けて現場で殴らなくっちゃこっちの落ち度になるからと、分別のありそうなことを付け足した。山嵐でも俺よりは考えがあると見える。じゃあ演説をして古賀君を大いに褒めてやれ。俺がすると江戸っ子のペラペラになって重みがなくていけない。そうして決まったところへ出ると、急に流飲が起こって喉のところへ大きな玉が上がってきて言葉が出ないから、君に譲るからと言ったら、妙な病気だな。じゃあ君は人中じゃ口は聞けないんだね、困るだろうと聞くから、何そんなに困りはしないと答えておいた。そうこうするうち時間が来たから、山嵐と一緒に会場へ行く。会場は家臣邸といって、ここで第一棟の料理屋だそうだが、俺は一度も足を入れたことがない。元の家老とかの屋敷を買い入れてそのまま開業したという話だが、なるほど、見かけからしていかめしい構えだ。家老の屋敷が料理屋になるのは、陣羽織を縫い直して道着にするようなものだ。二人が着いた頃には人数ももう大概揃って、50畳の広間に2つ3つ人間の塊ができている。50畳だけに床は素敵に大きい。俺が山城屋で占領した15畳敷の床とは比較にならない。尺を取ってみたら2軒あった。右の方に赤い模様のある瀬戸物の亀を据えて、その中に松の大きな枝が刺してある。松の枝を刺して何にする気か知らないが、何ヶ月経っても散る気遣いがないから銭がかからなくってよかろう。あの瀬戸物はどこでできるんだと博物の教師に聞いたら、あれは瀬戸物じゃありません、伊万里ですと言った。伊万里だって瀬戸物じゃないかと言ったら、博物はえへへへへと笑っていた。後で聞いてみたら、瀬戸でできる焼き物だから瀬戸というのだそうだ。俺は江戸っ子だから陶器のことを瀬戸物というのかと思っていた。床の真ん中に大きな掛物があって、俺の顔くらいな大きな字が28字書いてある。どうも下手なものだ。あんまりまずいから感覚の先生に、なぜあんなまずいものを霊々とかけておくんですと尋ねたところ、先生はあれは貝屋といって有名な書家の書いたものだと教えてくれた。貝屋だかなんだか、俺は未だに下手だと思っている。やがて初期の河村が、どうかお着席をと言うから、柱があって寄りかかるのに都合のいいところへ座った。貝屋の掛物の前に狸が羽織袴で着席すると、左に赤シャツが同じく羽織袴で陣取った。 右の方は主人公だというので、占り先生。これも日本服で控えている。俺は洋服だからかしこまるのが窮屈だったから、すぐアルガラを描いた。隣の体操教師は黒ズボンでちゃんとかしこまっている。体操の教師だけに嫌に修行が積んでいる。やがてお膳が出る。徳利が並ぶ。漢字が立って一言開会の字を述べる。それからタヌキが立つ。赤シャツが立つ。ことごとく送別の字を述べたが、三人とも申し合わせたように、占り君の両教師で好人物なことを吹聴して、今回去られるのは誠に残念である。学校としてのみならず、個人として大いに惜しむところであるが、ご一身上のご都合で、切に転任をご希望になったのだから、致し方がないという意味を述べた。こんな嘘をついて送別会を開いて、それでちっとも恥ずかしいとも思っていない。ことに赤シャツに至って3人のうちで一番占り君を褒めた。この領有を失うのは実に自分にとって大なる不幸であるとまで言った。しかもその言い方がいかにももっともらしくって、例の優しい声を一層優しくして述べ立てるのだから、初めて聞いたものは誰でもきっと騙されるに決まってる。マドンナも大方この手で引っ掛けたんだろう。赤シャツが送別の字を述べ立てている最中、向かい側に座っていた山嵐が俺の顔を見て、ちょっと稲光を刺した。俺は変電として人差し指で別観光をしてみせた。赤シャツが座に服するのを待ちかねて、山嵐がぬっと立ち上がったから、俺は嬉しかったので、思わず手をパチパチと打った。すると、タヌキをはじめ一同がことごとく俺の方を見たには少々困った。山嵐は何を言うかと思うと、ただいま校長はじめことに教頭は古賀君の転任を非常に残念がられたが、私は少々反対で、古賀君が一日も早く統治を去られるのを希望しております。延岡は引き縁の地で、統治に比べたら物質上の不便もあるだろうが、聞くところによれば風俗のすこぶる純朴なところで、職員生徒ことごとく上代牧直の気風を帯びているそうである。心にもないおせちを振りまいたり、美しい顔をして君子を陥れたりするハイカラ野郎は一人もないと信ずるからして、君のごとき怨霊特攻の死は必ずその地方一般の歓迎を受けられるに相違ない。我が輩は大いに古賀君のためにこの転任を祝するのである。終わりに臨んで君が延岡に赴任されたら、その地の宿女にして君子の高級となるべき資格あるものを選んで、一日も早く円満なる家庭を形作って、かの不定無節なるお天場を事実の上において斬してしめんことを希望します。えへんえへんと二つばかり大きな咳払いをして席に着いた。俺は今度も手を叩こうと思ったが、またみんなが俺の顔を見ると嫌だからやめにしておいた。山嵐が座ると今度は占り先生が立った。先生はご丁寧に自席から座敷の鉢の松座まで行って、陰銀に一同に挨拶をした上、今般は一身上の都合で九州へ参ることになりましたについて、諸先生方が小生のためにこの盛大なる送別会をお開きくださったのは誠に寛米の至りに耐えぬ次第で、ことにただいまは校長、教頭、その他諸君の送別の辞を頂戴して、大いにありがたく服用するわけであります。私はこれから遠方へ参りますが、何とぞ従前の通り、お見捨てなくご愛顧のほどを願います。と、へいつくばって席に戻った。占り君はどこまで人がいいんだか、ほとんどそこが知れない。自分がこんなにバカにされている校長や教頭にうやうやしくお礼を言っている。それも、ギリ一遍の挨拶ならだが、あの様子やあの言葉つきやあの顔つきから言うと、真から感謝しているらしい。こんな成人に真面目にお礼を言われたら気の毒になって赤面しそうなものだが、タヌキも赤シャツも真面目に緊張しているばかりだ。挨拶が済んだら、あちらでもチュー、こちらでもチューという音がする。俺も真似をして汁を飲んでみたが、まずいもんだ。口取りにかまぼこはついてるが、どす黒くてちくわの出来損ないである。刺身も並んでるが、熱くってマグロの切り身を生で食うと同じことだ。それでも隣近所の連中はむしゃむしゃうまそうに食っている。大方江戸前の料理を食ったことがないんだろう。そのうち勘どくりが頻繁に往来し始めたら、地方が急に賑やかになった。野田校はうやうやしく校長の前へ出て杯をいただいている。 嫌なやつだ。占り君は順々に研修をして一巡巡るつもりと見える。甚だご苦労である。占り君が俺の前へ来て一つ頂戴いたしましょうと袴のひだを正して申し込まれたから、俺も窮屈にズボンのままかしこまって一杯差し上げた。せっかく参ってすぐお別れになるのは残念ですね。ご出立はいつです？ぜひ浜までお見送りをしましょうと言ったら、占り君はいえ、ご用王のところ決してそれには及びませんと答えた。占り君が何と言ったって俺は学校を休んで送る気でいる。それから1時間ほどするうちに席上はだいぶ乱れてくる。まあ一杯、おや、僕が飲めというのに、などと路列の回りかねるのも一人二人できてきた。少々退屈したから便所へ行って、昔風な庭を星明かりに透かして眺めていると山嵐が来た。どうだ、さっきの演説はうまかったろ、とだいぶ得意である。大賛成だが、一箇所気に入らないと抗議を申し込んだら、どこが不賛成だと聞いた。